2023年10月12日木曜日、時刻は午前8時31分を過ぎたところです。さて、モンテーニュを始めたいと思いますが、テキストはですね、この中高新書なんですね。で、これは2000年の12月10日、まあ印刷、12月20日、2000年の12月の年末に出てるんですね。で、読んだのが翌年、ちょっと待ってくださいよ、翌年の、あのシステム手帳のところに載せてるんですけれども、まあ、その頃はまだ所定のそういう読者ノートはまだ作ってなくって、その時々ですから、まあ言葉としてちょっと書いてるシステム手帳のメモの中に、でそれが2001年5月4日にメモをしてますので、翌年、まあ半年ぐらい経って買ってで読んだと。でこのシステム手帳、昔のやつをちょっと取り出して、なんでエッセイをこのモンテーニュを読むことになったのかなと思った時に、ホームページ立ち上げた時に勧めてくれた人がいるんですよね。何か書いたら、書いたらいいんじゃないですかと、自分ので、まあ書くことになったんですけれども、まあそういうこともあってか、この同じシステム手帳のメモのところに1999年5月29日付で、その岩波書店のなんかエッセイの書き方という本のメモをしてるんですね。でエッセイとはと、で、モンテーニュのことが書いてあって、まあ、これがあったからちょっと時間経過してますけれども、でこの本を多分書店で見つけて、で、まあ、自分もちょっと書いてるもんだから読んでみようかなと、そういえばエッセイという言葉を調べたなということがあって手に取ったんじゃないかなと思います。本自体は2000年の12月に出てるんですけど、自分自身は年が明けて2001年の多分5月4日に最後のメモを書いてますから、まあ4月か中頃かじゃないかなと思いますね。で著者は荒木翔太郎著、モンテーニュ初代エッセイス、初代エッセイストの問いかけということで、でこの荒木翔太郎という方は1930年横浜で生まれられて、で1953年に東大のフランス文学科を出られてるんですね。で最終的には東洋英和女子女学院の、まあ、先生をされて、でモンテーニュの、まあ、研究というか、まあ、をずっとされてる方で、実はすでに亡くなられたんですけれども。まあ、その時のちょっといきさつが、まあ、あったりするんですけど、まあ、それは置いといて、でモンテーニュ、まあ、この本の扉表紙を開けたところにモンテーニュというふうなことがちょっと紹介されてて、こう書いてありますね。文学の一ジャンル、エッセイはモンテーニュが1580年に記したエッセイに始まる。38歳で官僚の官ですね、を実施、引きこもった自邸、自分の家、自邸の読書室から生み出されたこの本は、16世紀フランスの社会変動と戦乱、戦いの戦乱、戦争ですね、戦乱を背景に、司法官、法律の司法官、市長として直接得た体験と古今の書物の知識から織り上げられている。そこには人間の生きる意味についての模索、エッセイ エッセイっていうのはフランス語で試し、試すとかっていう、でそれの名詞らしいですね。エッセイ、試しが実践され、現代の問題群、群衆の群、現代の問題群を前にする読者に新たな生きる糧を与えてくれる。これはね、まさに本当に、まあ、こう書いてあってまさにその通りなんですね。でこの本はもう2001年に読んで、まあ、時々そのある箇所をずっと引用してて、でこの音声に目覚めてから、ある時、あれいつですかね、2001年か2002年だったと思うんですけれども、年の初めぐらいにふっと思い立って、そうですから引っ越ししてからですね、もう北梅田ビルから、でその時に全部もう本とかもう大処分しまして、でもうこれだけはというものの究極を残して、でその中から主なものの本の後書きをずっとちょっと自分でボイスレコーダーに録音したんですね。これが自分なりにまた良かったんですけど、一度自分で読んでるからまた後書きを改めて読んで、なんかすごく、あ、そうだったということが、またその時読んだ時にこう覚えたこう感覚なんかが蘇ったりとか、あ、そうだったということが、まあ、記憶がまた呼び覚まされたりとかっていうことがあって、自分なりに良かったんですけど、でその後書きと初めにもまた読んだんですね。で今日、そうですね、これどうやって読んでいくかなと思いますけれども、まあ、そのままずっと読んでもあまり面白くないと思いますのでこうちょっとこう読み進めながら、順番には読み進めながら時々その箇所を読んでいったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まずこのモンテーニュですね、この初めにのところに荒木先生が、まあ一段落目はちょっと飛ばして、そのミシェル・ド・モンテーニュはどういう人かということがちょっと書かれてるんですけど、そこだけちょっと先に読んでおきましょうかね。ミシェル・モンテーニュはフランス16世紀の社会の変動、戦乱の断続の中で司法官、領主、市長として活動しながら、その現場での生活から直接得られた体験を、また手元に置いた古代、当代の数多くの書物から取り出した知識を、柔軟流麗な独自の文章に織り上げ、著作、エセイとして後に続く者たちに手渡した。そこにはその時代の様相の具体的な証言が、またそこにある彼自身の正気に満ちた見解から盛り込まれているとともに、世代を超えた人間全体のありようについての考察、生きる意味についての模索が多種多様な論点によって示されている。この人間という主題こそ400年もの隔たりを置いて存在する我々にも連結する基軸として提出されてあって、そこへ我々自身の新しい工夫、成果を差し加えるように促されるのだと、まず書いてありますね。最後のところもう一度読みますと、この人間という主題こそ 400年もの隔たりを置いて存在する我々にも連結する基軸として提出されてあって、そこへ我々自身の新しい工夫成果を差し加えるように促されるのだと書いてあるんですね。これは読み進めていくと本当にそれを思わせるんですね。ですからもうこれ今日今これあんまり長くなっちゃいますので、まあ、こんな風にしてちょっとところどころを読みながらモンテーニュの地に触れて、今ここに書いてある、まあ、永遠のテーマですね、人間というのはということを、まあ、今ちょっとまたイスラエルでいろんな不穏な動きがありますし、まあ、どうなっていくんでしょうかということはちょっとここのところ思ってるんですけど、まあそういう中にあってどう自分自身は生きていくかというふうなことを考える意味でも、今モンテーニュ、私やっぱりまあモンテーニュとか堀田芳恵とかやっぱり 今読むにふさわしいんじゃないかなと思いますね。まあモンテーニュのことはと堀田芳恵をつなげては全然考えてなかったんですけど、まあもともと唯一好きなって言えるっていうか、あんまり好き嫌いっていうのは自分の中で口に出すことはないんですけれども、まあ、あえて口に出して好きな作家といえば、作家というよりも、まあ、好きな人というか堀田芳恵だったんですけれども、堀田芳恵もモンテーニュに惹かれてたということ後に、まあ、この本の後に、まあ、ちょっと遅かったんですけど知ったんですよね。ですから何かやっぱりこうつながってるというか、人間自分のこうなんていうんですかね、まあ、類というのはなんか、まあ、友を呼ぶ、それはもう身近なところでもそうですけど、知の世界もそうだなということをちょっと改めて感じたりしたもんですけど、まあ、今本当に改めて読むにふさわしいモンテーニュだなというふうに思いますので、ちょっと続けていきたいと思います。まずは今日はこれで終わるとして、時刻が8時43分を過ぎたところです。以上です。